主は皆さんと共に。ルカによる福音。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はイエスを主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩一つがいか家鳩の雛二羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は、クリスマスの期間だということで、この聖家族のですね、お祝いをする、日曜日になっています。イエス様とマリア様とヨゼフ様と、この3人が、家族の、模範というかですね、この聖家族として、私たちは、敬いながら、そしてこの聖家族を模範として私たちもこの家族あるいは家庭生活を、歩めるようにということで、今日の祝日が、定められているんだろうというふうに思われます。福音書ではルカの2章のところがですね、朗読されて、40日後だと思いますけども、イエス様が誕生してきてから40日後に、イエス様は、長男なんで、その、捧げるというかですね、性別するためと、そしてマリア様のお産の清めですね、その2つのためにこの神殿にお参りに行ったわけですね。お参りに行ってこのシメオンという人に出会って、祝福を受けることになるわけですが、でもこのシメオンが母マリアを、祝福したってあるんですけれども、祝福したような、でも母親マリアに言った言葉は非常に厳しい言葉で、イエス様については反対を受ける印として定められていると。そして母親のマリアに対しては、あなた自身も剣で心を刺し貫かれるというふうに言うわけですね。何かおめでたい祝福というよりは、ちょっと呪いといったら言葉が強いかもしれないけど、未来に対する非常に厳しい予言をこのイエス様とマリアに対して与える。こういうところから見る限り、この聖家族というのは、私たちが考えるよりも まあ、厳しいというかですね、まあ、大変な過程だったということが伺い知れると思います。マタイの福音書では、まあ、ご存知の通りイエス様が誕生した後すぐヘロデ王がですねその虐殺しようとして、そしてその夜のうちにヨセフが、赤ん坊のイエスを連れてエジプトに逃げなければならない、まあ、現代でいうところの政治亡命とかですね、政治的な理由で亡命しなくてはならなくて外国のエジプトで、まあ、暮らすというですね、まあ、そのような、まあ、厳しいことをもうイエスが誕生した直後から、まあ、経験しなければならなかった、まあ、この聖家族のことを考えると、まあ、非常にこの、イエス様を育てたりすることは非常に厳しいものであった、外的な状況にしろ何にしろですね、マリア様は剣で心を刺し貫かれるというぐらいの苦しみを受けなければならなかったわけなので、まあ、これは非常にこの聖家族のことを思うと、まあ、私自身は非常に厳しい大変なこう、使命というか重荷を担って生きなければならなかったような感じがします。実際のところ、まあ、私たち、まあ、皆さん、まあ、ほぼ全員そうだと思いますけれども、まあ、今誰かと共に家庭や家族を作って生活している、あるいは一人暮らしをしていたとしても、やはり当然自分の家庭や家族をどこかに持っている、あるいは持っていたわけで、私たち一人一人がこの家庭を生きているわけですね。でもその家庭というのは、まあ、実際上は人によって違うと思いますけれども、大いなる苦難とか厳しさがあることもごく当たり前のことだと思います。まあ、そのこともあってか今年のですね秋にパパ様が臨時シノドスを開いて家庭の問題について話し合ったんですね。日本からは岡田大司教様が代表として参加されて、まあ家庭をめぐるさまざまな問題がいっぱいある、だからそれを開かざるを得なかったわけですね。でそこでけんけんがくがくの議論をして、でも結論を出すことはできなかった、まあいろいろなカトリックの教えと現実の難しい問題との入り組んでてですね、だから来年の、秋に通常シノドスをもう一回開く、でそこでもう一回家庭のことについて話し合う予定なんですね。でその話し合った内容を1年間今そういう委員会がこう文書を作成しているんですけれども、だからある意味この1年この秋からですね来年の秋までかけて、私たち別にその司教様とか枢機卿だけじゃなしに、私たち一人一人がこの家庭ということをこの意識して見直すそういう時期でもあるわけですね。私たち一人一人は、まあ、全員ではないですけど、結婚して、まあ、少なくとも今独身であってもやっぱり結婚したカップルから生まれてきてるわけで、この家庭、私たちの家庭をどのようにして神の御旨にかなったものとして生きていくのかという、それは一人一人やはり問いかける必要性があるだろうと思うんですね。まあ、たまたま今、まあ、自分が入門講座やっててちょっと秘跡の話をしていてですね、結婚の秘跡ですよね。信者同士の結婚は秘跡になるんですが、結婚はどういうものなのか、結婚の秘跡はですね、まあ、これはカテキズム の要約版コンペンディウムという本なんですけど、まあ、日本語になっているのでご覧になったらいいかもしれない。キリストは結婚にどのような新しさを与えましたかってあるんですね。その答えはこうなんです。結婚の秘跡はイエス・キリストが教会をご自分の花嫁として愛した、その愛の印ですと書いてあるんですね。まあ、結婚の秘跡がそうだということは、結局家庭そのものが、まあ、子育ても含めてですね、一体何なのかというと、家庭というのは夫婦の関わりにしろ親子の関わりにしろ、それは神の愛の印である。家庭を生きるということ自身は神の愛の印を生きていくということが まあ、根本的な奇跡の効果であり、私たち一人一人に与えられている恵みであり、場合によっては課題でもあるわけですね。私たちに与えられている神の愛の印は一体、イエス様が与えた神の愛の印は一体何なのかというと、最終的な最高の愛の印はイエス様の十字架と復活になると思います。で、それは私たちの愛の印の根本なんですね。だから皆さんの中で、まあ、家庭の問題について大いなる課題を抱えている方もおられると思います。まあ、それが介護の問題か子育ての問題かですね、あるいは夫婦の関係の問題か、まあ、人によっては大いなる苦しみを抱えている方もおられると思いますが、でもそれはイエス様の十字架の愛の印を表すためだと思いますね。そして皆さんの中で家庭を通して恵みや力やですね、何か神様の救いの力を感じておられる方もある。それはイエス様の復活の愛の印を生きるからですね。私たちがそれが夫婦でも親子でもどういう家庭の環境でも、イエス様の十字架と復活の愛の印を生きるように呼ばれている。ここに集まった全員ですね、一人の例外もなく。なぜならば今家庭を作っているか、一人暮らしをしていてもどこかに家族がおられるわけですから、私たち一人一人が神の愛の印として家庭生活を歩むかどうかなんですね。十字架もあれば復活もある。許しが必要な人もいれば和解が必要な人もいるし、癒しが必要な人も、そして愛を分かち合っていく愛の奉仕に呼ばれる家族もあるでしょう。でも私たち全ては神の愛の印を生きるように。だから聖家族はこの世的にあんまり幸せに書いてないんですよね。エジプトに逃げなきゃならなかったとか、ヨゼフが早く亡くなったんでマリアはやもめだったわけですから、あるいは12歳のイエス様は突然失踪していなくなってしまってですね、3日いなかったとか、聖家族の実際の姿を見るならば多くの苦労と、そして多くの神の恵みもあったと思いますね。まあ、そのような聖家族の苦しみと喜びを模範にしながら、私たちの苦しみと喜びをイエス様の十字架と復活に結びつけて、私たち一人一人の生き方が、まあ、本当に神の愛の目に見える印となって、自分自身の家族が家庭が歩めるように、まあ、このミサでお祈りしたいと思います。